オーハッピーモーニング、ここからはオーハッピースタイルでございますが、毎月最終週の月曜日なんでね、ハッピーモーニング募集手帳をお送りします。お待たせいたしました。おなじみ助産師浅井貴子先生ゲストです。おはようございます。
はい、おはようございます。
浅井先生いつでも元気ですよね、はい、
そうですね、今日もなんか声がいい感じで通ります。
いい感じで、
はい、
今日もねたくさんメッセージ皆さんからいただいてる お悩みをね、
はい、
ご紹介させてください、
はい。
まず最初なんですが、ラジオネームドレッシングはアジポンさん、ありがとうございます。メッセージなんですが、授乳飲ませ方についてですね。これね、9ヶ月の息子がいます。おっぱいで育て、現在は離乳食を1日2回食べています。で、離乳食が始まり、おっぱいを飲む量が減ってきたためか、妻の胸が張るようになり、毎日奥さん痛がってると、
うん、
産婦人科に行って見てもらったりもしたのですが、息子の飲み方が乳首を引っ張ったり、一定の方向から飲む癖があるらしく、乳腺が詰まって炎症を起こしてしまったみたいですと。まあ、今はそのごぼう茶などで詰まらないようには心がけているんですが、
うん、
息子は離乳食をよく食べ、現在では眠る前や不安な時など以外はおっぱいを求めなくなり、授乳する回数や量も減ってきているので、また悪化しないか妻心配しています。いかがでしょうかというね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9ヶ月だとね、だいぶおっぱいと食事の割合がほぼおっぱいが4で食事が6ぐらいになってくるんですよ、
はいはいはい。
で、10ヶ月になると3回食になるので、うんうん、もうおっぱいはもう先細りのような感じでいいと思うんですね、
はい。
ただ多分このママはすごく出がいいと思うんですよ。
そういうことでしょうね、
うん、出がいいので詰まりやすくなったり乳腺になるっていうことなので、まあ、とにかく遊びの身があるんですよね、このお子さんね、
はい。
なので、でもね、寝る前とか朝起き抜けとか、あと夜中は意識が朦朧としてるときは一生懸命飲むんですよ。
へえ。
だからそういう時に一生懸命吸わせて、あとお母さんもね、ちょっと脂っこい食事とか、うん、まあちょっとね、ケーキとか洋菓子とか、その辺はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。
きっとお母さんの元々の体質もあるんでしょうね。
そうですね、多分コレステロールが高かったりしたりするとやっぱり詰まりやすくなったりしますので、
はい、
今ハーブティーとかでこう詰まらないような、うん、そういう油を取るようなハーブティーとかも今売ってますので。
それはもう薬局ですか？
あ、ね、インターネットで。
インターネットで。
実は私がプロデュースしてるアモーマというミルクスルーっていうブレンドなんですけど、それはね結構ね乳腺の予防になって飲めます。別に宣伝じゃないんですけど、
まあ、まあでもね、やっぱりこう一回詰まってしまったりね、痛い思いをされてると奥さんももう嫌でしょうし ね、
ビクビクしますからね。まあ、
できる限りね、そうやって口から取るものでなんとか体の方を整えていただいて。
そうですね、
そういうことですね。
はい、
はい。ドレッシングアジポンさん、ありがとうございました、メッセージ。
はい、
では続いてのメッセージいきます。ラジオネーム、こちらはお餅大好きさん、ありがとうございます。お腹の張りと早産についてということですが、妊婦さんですね、今妊娠7ヶ月になったばかりの妊婦です。この前張りが気になって病院に行ったら、危ないから家事も何もしないで寝てなさいと言われました。今まで仕事をしていたので休みました。赤ちゃんは元気だから安心なんですけど、針止めの薬を飲んでいますが、だんだん治まるものでしょうか。このまま寝ていればお腹の中でちゃんと赤ちゃん大きくなってくれますか。早く出てきそうで心配なんです。何かアドバイスお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね。でもちゃんとお医者さんの指示を守ってお薬も飲んでますし、
うん、はい、
横になって寝ているので、赤ちゃんはちゃんと大きくなって大丈夫だと思います。
そこは安心していいですね、
はい。そうですね、まあ、ただ、うん、やっぱりずっと寝てると体力も落ちてきて、
はい、
筋肉も落ちちゃうんですよね。
なるほど。
だから出産の時にちょっと体力を回復したいので、うん、まあ、臨月に入ったら少しお散歩したり、
はい、
もういつまででもいいので臨月に入ったら少しね、うん、家事を少し始めたりしてみてください。
これは7ヶ月よりも臨月の時の方が運動するにはいい。
そうですね、もういつ生まれてもいい時期なので、うん、やっぱり36週まではやっぱり生まれてしまうと早産っていうことになるので、うん、一番お腹が張りやすいのって28週から32週なんですね、
はいはいはい。
羊水が増えてきてお腹がだんだん大きくなってくると、お腹が張りやすくなるんですね、なぜかっていうと重力と産道って同じ方向なんですよ。人間は2本で歩いてるので、
はい。
で、四つ足の動物は重力と産道が違うベクトルなので、切迫早産ってないんですよ。
なるほど。
なのでまあ横になってなさいっていうのはまあ理にかなってるんですね、
うん、じゃあ先生の言いつけを少し守って、はい、あの多分今まで動いていた分寝たまんまっていうのが不安だと思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。
この状態はもういいんですね、
うん、全然いいです。
寝たままでいいですね、うん、家事もしなくても大丈夫と。
そうですね、うん、あと妊婦健診に行けばもうそろそろ動いていいですよとか先生の方で指示がありますので、
なるほど、
まあ、お医者さんの指示に従っていただければ大丈夫です。
運動は少し近くのお散歩からと。
そうですね、
それは臨月に入ってからと、
はい、
感じですね。あとどうなんですか、そのマタニティヨガみたいなのもあったりしますよね。
あ、そうですね、ヨガは特に
もうちょっと前か、
やっても大丈夫だと思うんですけど、まあ、それをやるにしてもやはりあの主治医の先生の指示が、うん、あと今病院の中でそういうのやってたりするので、
はいはい、
まあ、できれば病院の中でやってるような方が安全かもしれませんね。
なるほど。お餅大好きさん、元気な赤ちゃん産んでくださいね。本当に
お待ちしてます、
ね。あの最近この番組によく来ているメッセージの中に、
はい、
あの子供の癇癪なんて話があったりとかして、
うん、
まあ、我が家なんかもそうだったりするんですけど、
まさに、
うん、叱ってしまいました。この前もお母さんからメール来てたんですけどね、
罪悪感、
叱ってしまったんですよね。でどう対処していいですかなんて話が来てたんですけど、
うん、そうですね、あの叱るってことは決して悪いことではないんですけれども、まあ、一つは親の気分で叱らないってことですよね。
気分で叱らない、
うん、だから同じことしたのにこの間は怒られなかったのになんで今日は叩かれるんだろうとかっていうことですね、はい、だからそこはあのご夫婦の育児の方針を、まあ、一つにするところと、あとここまでは怒らないけどここからはもうしっかり、うんうん、まあ、叩いて怒ろうねとか、まあ、叩くことっていうのは、まあ、虐待っていうふうにね、結びつけがちですけれども、本当に我が子のやっぱ命の危険がある時とか、うん、本当に絶対ねしてはいけない。例えばそのうちによって食べ物をね床に投げつけたらもう殴るとか、うん、そういうルールがあると思うんですよね。その辺でしっかり子供と向き合ってる証拠なので、私ももう張り手何回か自分の方にやったことがもう菜箸で頭なんでボンボン叩いてましたからね。
でもそれはルールなんですよね。
そうですね、
そこはやっちゃいけないっていうのは、うん、子供も分かってくるっていう、うん、でそれはきっと社会に出たりとか、
うん、
まあ、自分のコミュニティが出来上がった時に役に立つルールだったりもする。
そうですね、その保育園は保育園とか自治体とか、まあ、その地域とか学校とか、うん、まあ、ちっちゃい集団の中で子供たちって過ごしているので、そこによってルールって変わるんだなとか、
うん、
やっぱうちはこれをやっちゃうとダメなんだなっていうのは自然に身につくものですね。
そっか、
それはきちんとお父さんやお母さんから伝えてあげた方がいいと。
なるほど、父母は凛として
子
育てしなさいということですね、
はい、
肝に銘じます、
はい、
あの母子手帳にねぜひあの質問悩み送っていただきたいと思います。あの住所氏名書いていただけたらプレゼントも差し上げておりますのでね、ヴェレダのカレンドラベビーバーム、
はい、
これあのおむつのねケアのためのおむつ群れのケアのためのクリームだったりしますので、
ね、夏場は下痢になったりして結構多いので、
ああ
ぜひ、
そうか、これからまた ね大変ですから ね、
お腹冷やして使ってください、
ね、ぜひあのメッセージフォーム、ハピモニ母子手帳のバナーがありますのでそこから送ってください。先生またあの次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
おハッピースタイル、今日は助産師の浅井貴子先生にご出演いただきました。
拍手みたいな自分で拍手して